家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードをお聞きしていきたいと思います。今日はですね、小山市にあります小山市を拠点に、世界に広がっていますイーグルプロレス代表の吉田和則さんに、お話を伺っています。プロレス会場に来て、吉田さんにお話を伺っているわけなんですが、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これからちょっと試合が行われるというこの会場でお話をさせていただいてるんですけども、今どうなんですか、こう試合に向けてどういうコンセントレーションの高め方みたいな。
そうですね、今ちょっと去年の30周年の前、試合前に怪我をしてしまいまして、まあ、それが完治はしてないんですけど、でもやっぱりプロレスラーなんだなと思うんですけども、リングを見るともうやってやろうっていう気持ちになるんで、やっぱあのリングはすごい力を持ってますね。
イーグルプロレスというのは本当に そこに集まっていただいた皆様に、もうどうやってこう見せることができるかっていうのが、本当にあの考えられたプロレスっていうか、
ありがとうございます。
ちょっとやっぱりその感動がテーマなのかななんていうふうに思ってたりもするんですが、今日もぜひこの後のね、あの試合もちょっとやっちゃってください、
ぜひぜひ
やっちゃってください、
頑張ります。
でその前に、今日は実は先週お話を伺いました、もう希代のプロレスラーと言っていいでしょうね、本当にレジェンド木村浩一郎さんの思い出を少し語っていただいたわけなんですけど、本当に厳しい人だよ。
本当に厳しかったですね。もう 俺世代の人たちはどこの団体の人も木村さんの怖さ厳しさを知ってるので、そこで辞めた選手も何人も俺知ってるんで、
優しかったなと思える瞬間は一度もなかったんですか。
いやまあなくはないですけど、でももう最後にはとにかく会って、最後には帰る時にはやめちまえって言われるのがもう本当木村さんの口癖というか、あれだったので、でももちろん本当いい人ではあるんですけど、
やめちまえというのは、出直してこい、また続けろっていう意味もそこにあったのかもしれない、
どうですかね。今本当にね、今兄さんいないんで聞けないですけど、本当はその時はどう、でも本当にやめちまえと思ったのかもしれないですね、かもう俺がやめないの知ってて言ってるのか、
いや僕そっちだと思います。
ですからね、
やめないの知ってるんですよ。まあ、ではそうですね、そんな木村浩一郎さんに宛てたお手紙を書いてきていただきました、
なんか照れくさいですね。
では、読んでいただきたいと思います。
じゃあいいですか。木村浩一郎様、早いもので兄さんが亡くなってから10年が経ちます。向こうの世界でもきっと元気にプロレスをしていることと思います。兄さんと初めて会ったのは29年前のジャック格闘カーニバルでしたね。知り合いの社長さんがプロレスの興行を行うということでお店に行った時、そこにいたのが当時世界最強のヒクソン・グレイシーと戦った男として格闘技界から注目を浴びていた木村浩一郎さんでした。事務所からごつくて鋭い目と厳しい怖い顔つきで出てきた時のことを今でも鮮明に覚えています。その出会いがきっかけで群馬道場で一緒に練習することになり、毎回スパーリングでボコボコにやられて真顔で弱いんだよお前はと怒鳴られるのがお決まりでしたね。それから2年後、兄さんは東京の団体に、俺はイーグルプロレスで試合をしてましたが、月一の食事会でいつも言われるのが、イーグルは学芸会か、しょっぱいプロレス団体なんか早く潰れちまえ、やめちまえ、でした。その度に、いつも帰りには口では言えませんでしたが、怒りとムカつきて、絶対負けねえという気持ちになったのを覚えています。それから何十年と月日が流れ、兄さんが東京の団体を辞めて地元館林に戻ってきた時をきっかけにイーグルで試合することとなりましたね。あの時また試合後にいろいろと文句を言われるんだろうなと覚悟をしてましたが、初めてイーグルのスタイルで試合をした兄さんは、吉田すごいな、お前のスワンダイバーお金取れるわ、イーグルプロレス舐めてたわって褒めてくれました。その言葉を聞けた時、イーグルを続けてきてよかった、プロレスやめないでよかったって思いました。それからは良き相談相手として、理解者として、俺が代表としてイーグルの方向性に悩んでいるときは、お前は自分の思った通りにやれ、 あとは俺に任せとけと心強い言葉を何度ももらいました。もちろん試合では手加減なしでバチバチ当たってくれて、本当にあの時代のプロレスが楽しかったです。そんな兄さんも今はこの世にいない。正直兄さんが他界してからプロレスに対する情熱がなくなったのは事実です。あれから10年経ちますが、心の中にはぽっかり穴が開いて、もうプロレスはいいんじゃないかって思う時が今でもあります。でもそんな時いつも思い出す会話があります。お前はいつまでプロレスやるの？俺はお前が辞めるまで頑張るわ。今一緒にはプロレスはできないんですけど、俺が辞めたら俺と兄さんのプロレスが終わってしまうと思っているので、兄さんがもっとプロレスをやりたかった気持ちを背負ってもう少しだけ頑張ろうと思います。昨年イーグルプロレスも30周年のビッグマッチを行うことができました。間違いなく一つ言えることは、初対面の時仮に優しくされていたら、イーグルのプロレススタイルを否定されていなかったら、イーグルを30年やってこれなかったと思います。絶対負けねえというプロレスへのモチベーションを上げてくれた木村さんにありがとうございましたと、今は感謝の気持ちでいっぱいです。最後にまた何か つまずいた時、お墓に会いに行きますね。その時は夢の中でもいいので、またアドバイスをください。これからもソロから吉田和則をイーグルプロレスを見守ってくださいね。そしてまたいつか試合しましょう。イーグルプロレス代表吉田和則。
お手紙拾いいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。なんかじんと来ちゃいました、うん、すいません
木村さんに届いてると思います。
はい、
これからのイーグルプロレス、はい、どうなっていくのか、
はい、
代表の吉田さんから最後にお聞きしたいなと。
そうですね、まあ、30年迎えられたっていう、本当に皆さんに支えられての30周年だったんですけど、とにかく、みんながイーグルを必要としてもらえるような団体にこれからも、なっていってくれれば、うん、なっていくように自分も努力していきたいと思ってます。
はい、
はい、
僕は思います。あの選手一人一人のストーリーがあって、はい、でその選手たちが自分の気概を持って、はい、そうやってリングに上がっていく、
はい、
代表の吉田さんは全員の思いを背負っていかなければいけないそういう部分が、はいはい、もう本当に僕は、まあ、そばから見ててすごい大変だなと、大変なことがたくさんあるんだろうなと思いますけれども、これからも、はい、ファンの皆さんのため、はい、会場に足を運んでいただける、そうですね、
ぜひ
皆さんのために
自分たちの強い、はい、力強いプロレスを見てもらえれば、
はい、2週にわたってありがとうございました。は
い、いやこちらこそありがとうございます。
イーグルプロレス代表吉田和則さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、家族葬専用式場つむぎプレゼンツおばあちゃんにラジオ、来週は総裁ディレクターの方に登場いただくことになっています。さらに家族葬専用式場つむぎプレゼンツおばあちゃんにラジオ、グッズも作成いたしました。こちらのプレゼント方法などもまとめて皆さんにお伝えする機会があると思いますので、ぜひ引き続きおばあちゃんにラジオお聞きください。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場つむぎ、自分の家族を思うとき必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場つむぎ、
私たちがそう必ずあなたに寄り添います。